はようございます。久しぶりにお会いできました。ありがとう、本当に嬉しく思います。今日はね、坂本姉妹ようこそいらっしゃいました。ね。志保さんもよくいらっしゃいました。本当にね、一緒に神の家族がですね、集まって御言葉にね、親しむことができるのはなんと嬉しいことでしょうか、ね、これが一番嬉しいことです、ね、言葉に触れるということはこの上のない特権だと思います。世にはいっぱい言葉が満ち溢れてますけれどもね、俺はそう思う、私はそう思う、そう思わないという言葉が満ち溢れてるだけで、聞いているうちにどっちに言っていいかわからない言葉が満ち溢れてるということでしょうかね。今日はね、先ほどヨハネの福音書を読みましたけど、そこからお話ししますけれどもね、肉によって裁くというメッセージ題がついております、いろんなことありますね。1ヶ月過ぎるとですね、しばらく会えなかった坂本さんに会えたり会いましたね、志保さんにも会えたり、皆さんにも会えたりというね、いろんなことが起きます、ね、京都アニメーションの、ね、放火事件のこともありましたね。ひどい事件です。遠い人たちのことと思ったら、私の僕身近に私の知っている方の息子さんが亡くなっています、ね、息子ですね、この間同心にも新聞にもお名前が載ってたようですけれども伏せ年って言ってたのに一方通行で出たみたいですね。あれはね、そんなようなこともあったりですね、なんということでしょうかという思いで、本当にね、その僕の知ってる方ですけれども、かける言葉もないというのはですね、本当の気持ちです。私が発する言葉というのは不完全ですからね、かけない方がいいんですね。かけるともっと傷が深くなるかもしれませんっていう状況じゃないでしょうかね。ちょっと前にテレビを見てますとですね、ゴミ処理工場の話が出てましたね。ゴミ処理工場、皆さんどうですかね。自分うちの近くにそんなものがあるとですね、いい思いしないですよね。できれば違うところに持って行ってほしいという。で、そういうことでですね、本当に住民からですね、非常に、クレームがついたりね、非難されたりという状況の中で、その工場を営む、ね、でもその工場は決して悪いものを出したりですね、してる工場ではなかったんですけども、まあそうでない工場もたくさんあってですね、一蓮托生でですね、そういうふうな目で見られてですね、つらい思いをしてたりですね、住民の人から見たら、私たちの、ね、住んでいたふるさとはですね、昔こんなじゃなかった、もっときれいな丘があってですね、ゴミもなかった、ね、こんな工場もなかったということがあってですね、ますますそういう思いになったんでしょうけど、そしていろんな迫害にあったり辛い思いさせられて、もう工場をやめなきゃならんような状況にも追い込まれていたんですね。でもお父さんから知れた娘さんがね、へこたれないんです、ね、山が豊かな緑があった山、ゴミなんてなかった山、そういう住民たちの心に向いた時にですね、そういうゴミをですね、自分たちの手でそういう汚いものを処理し始めるんですね。誰にも言われないでその思いを組んでですね、最初のうちは冷ややかにして、売名行為だのね、そんなことをしてんだろうということだったんでしょうけども、それをやり続けてる、めげないでやり続けてるうちにですね、住民の目が変わってきたですね。その社長の思いっていうのはどういう思いだったんでしょうかね。自分の心の思いを可視化するという言葉が印象的な言葉だったんですね。心に抱いている思いを現実的に見える形にして、それを行動に移して提供していくということです。可視化すると。それが このふるさとに豊かな緑になった森や丘をですね、きれいにしてあげるという、そして思いを届けてあげるということだったんですよ。その思いが届いてですね、今は素晴らしい、ね、廃棄物の処理場になっている、処理という生かすような工場になっているという話をしてましたけどね、次回話で話しますけど、どれだけの苦労があったかということですね。その中でね、それをめげないでやってきたというような話がありましたけども、思いを可視化するというのはね、聞いたことないでしょあんまりね、あ、なるほどな、衝撃的な言葉でしたね。私にしてはですね、思いを可視化するというね、という言葉がですね、メッセージを作りながらですね、思いを起こされたわけですね。さてメッセージに入っていきますけれどもね、夜ねドライブをしてますとね、昼間だと川越に慣れた道がだとスイスイ行って迷わなく行くんですけれども、夜ですとですね、はてどこだったかな、どう行けば行ったかな、違うどこに行ってたなっていうようなことがよくありますね。暗闇だと光がないんでね、状況が全然わからなくなって見失うということがありますね。十二節の言葉がそれなんですね。私に従う者は決して闇の中になく命の光を持つのですということでね、迷うことなく命の光を目当てにしてですね歩むということでしょうか。そういうようなことだと思います。自分がどこから来たんでしょうか、そしてどこに行くんでしょうかというのは大切な問題ですね。私もこのぐらい年になってくる、あと何年生きられるか分かりません。来年かもしれません、今年かも分かりません。若い人はまだまだだと思っているかもしれませんけれども、分かりません。京都アニメーションのようなことだったら、今日元気よく出かけていったけども、どうね、だからその命というのは私たちが考えているようなね、予測のしているようなことにはならないということです。いつどうなるかわからない、どこに行くんだろうかというのが課題になるんですね。こういうふうに考えるというのは大切なことなんです。私はどう生きるのだろうかというね、こういうテーマに関わることがです、ね、難しい言葉で言えばアイデンティティなんていうようなこともつけますけれども、どう生きるんだろうか私はということでしょうか。世の人たちはどう生きようとしているんでしょうか、私たちはどう生きていこうとしているんでしょうか、自分はどこから出てきてどこに行くのかということです。どこに行くんでしょうか、どこに行きますか。道しるべがないと私たちはどこにも行けないんです。ガイドがいるんです。観光地に行くときにガイドがあったら便利です。車を運転するときにナビゲーターがあればいいんですね。あれ、カーナビがあれば便利です、ね、私はあまり使わないんです。カーナビはね、頭の中に叩き込まれてるナビがあってですね、よりそちらの方がですね、ナビよりもはるかに近道を取っていく便利な道を知ってたりなんかするもんですから、あんまり使うことはしないんですけども、まああったらすごく便利なものですね。さて私たちにはそういう意味ではね、道しるべ光がしてあるね、それは何でしょうか。私たちにとってはもう皆さん分かってると思いますね。それはイエス・キリストです。聖書です。さてここで先ほど出てきたユダヤ人たちの話が出てきますけども、ね、ユダヤ人たちもですね、光を持っていると思っていたんです。立法ですね、持っていたんです。ね、立法と呼んでました、ね、詩編なんか見ていくと、ね、書いてますね、あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。本当に、聖書の御言葉は、真理の言葉は私たちの足の灯しに光なんです。これがなければ私たちはどこに行くんでしょうか。さまよ歩いて途中で倒れて死んでしまうものなんでしょうか。本当にそうだと思います。ところがですね、ここでイエス様が言ってるのは、先ほど聖書を読んだところ言ってるのはどういうことを言ってるんでしょうか。 神の律法というものをユダヤ人たちは持ってると思ってました。しかしそれがあなた方には控えとなっていないというんです。どういう言葉からそれが推測できるでしょうか。14節見るとこう書いてます。イエスは彼らに答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するならその証言は真実です、ね、私はどこから来たのか、またどこへ行くのか知っているからです。イエス様は自分のことをよく知っているんです。どこから来てどこに行くのかということを知っているんです。人生というものを知っているんです。生き方というものを知っているんです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのかも知りません。何も知らないでしょ。あなた方は律法を知っていると言いながら、私がどこに行くのか、どこから来たのかも何も知らないでしょうと言って、要するにあなた方は律法を持っているというけど、その律法があなた方の道しるべを示す光になってないでしょうと言ってるんです。なっていたら私のことを知っていたはずなんです。逆説的に言えばそういうことなんです。イエス様のことを知らない、イエス様が話す言葉も知らない、心も知らないということは、あなた方は律法を持ってというのは、その律法があなた方の光になっていないでしょう、道しるべになっていないでしょうということなんです。御言葉の聞き方が問題だということでしょうか。聞く姿勢が問題だということでしょうか。心が問題だということでしょうか。御言葉というのは何でしょうか。私たちは御言葉をしっかりと神の御心を知って、それを受け止めて、それを咀嚼して行うものなんです。神の御心をしっかりと受け止めて、それを行うものなんです。証しするものなんです。しかしそれが汲み取られていないでしょうと言っているんです。その証拠にと言っているのが15節なんです。あなた方は肉によって裁きますって言っているのがその証拠なんです。いやそうでないって言うかもしれないけども、それはそうではないでしょう。事実あなた方は肉によって裁くでしょう。これが私の言っている言葉の裏付けなんですよということでしょう。ないでしょうか。ここまで言われると辛いですね。一節から見ていくと、カインの女の話が出てきます。有名なところです。いろんなメッセージを聞いてきました。私もコロナからですね、祭りの最中、会員の現場で捕らえられた女が出されてきます。イエスの前に引き出されてきたんです。どういうわけか女の人が来ません。会員ですからね、現場はね、男女がいらないですけども、どういうわけか女の人しか出てこない、ね、なんか変な感じもしますけれどもね、立法では石室の刑と書かれてます。この立法も時代してですね、このパリサイ人たち、ユダヤ人たちはね、イエス様に難題を持ちかけるんです。さあどうする、この女は立法によれば石打ちと刑だぞ、お前どうするんだということです。そしてイエス様を陥れようとしてるんです。なんとかしてイエス様の言葉尻を捕まえたり、いろんなことを捕まえて陥れようとしている姿が聖書にたくさん出てきますけど、この場面もそういうことです。そこにはですね、神様の御子、律法のお心がどこにもないんです。弱い人の立場、困難な人の立場、あるいは社会的にハンデを負ってる人たちの恵まれない状況、そういうものに対する寄り添いなんていうのは何もないんです。ただイエス様を貶めようとして、さあどうするという迫っている心だけがあるわけです。 これがまさしく肉によって裁くということです。御心の真意をそっちのけにして、心を思いをそっちのけにして、自分の感情で、自分の立場で、自分の地位で、自分の考え方で裁こうとしている姿、そして人を非難し貶めようとして裁く態度、これがまさしく肉によって裁くということです。これはきつい言葉になったかもしれません。良い言葉のように聞こえることでもそういうことがあるんです。気をつけた方が良い。どういうことでしょうか。聖書には LGBT の話をします。ああいう存在というのは意味嫌うべき、神様が意味嫌うべきことと書いてるんです。人は男女、男と女に作られて一体となって神の栄光を表していく存在として、神様が、ああいうイレギュラーな存在っていう形で生まれた人は気の毒です。だから何とかして私はああいう状況から解放されたい、してほしいなと思って、そういう取りなしの祈りをします。私もイレギュラーなことですから。そして神にはできないことはないと思います。解放されてほしいんです。神の前に正常な姿で出れるようになってほしいんです。でも容認するわけにいかないんです。いいんだよそれでと言うわけにはいかないんです。解放されるようになってほしいとは祈りますけど、いいんだよとは言えないんです。男同士で結婚してもいいんだよとも言えないんです。 OK なんだよとも言えないんです。女性同士で結婚しても OK だとは言えないんです。そういう心の闇から解放してほしい、されてほしいと祈ることができます。でもあたかもそれを容認すること、いいことのような言葉のように飛び交っている現状があるのも確かです。これはごまかしなんです。すごくいい言葉のように、いい思いのように御言葉にすり寄ってくるっていうのはごまかしです。むしろこっちの方が厄介かもしれません。分かりづらいからということも、肉によって裁くことになるんじゃないでしょうかということですね。この種のことはたくさん今満ち溢れています。私たちはそれを人本主義という言葉を使うこともあります。ヒューマニズムという言葉になることもあります。すごく良いことで満ち溢れてるんです、人間的には。ふと考えると、しかし御言葉の光に照らしてどうかということが私たちの立ち位置なんです。まあ余談になりましたが、そんなことを私は思いますね。でもそういうふうにして人を非難し裁く私たちというのがね、いるんです。社会的に弱い人の立場だとか、育った状況だとか、今置かれている状況、何一つ考えないで、ただただただ自分を、自分の立場を守るため、そして人を貶めるために、裁いていく、悪意のみしかそこにないんです。肉の思いしかないから、あなた方は肉によって裁くとイエス様は言われているんです。立法の中にここ込められた思い、神様の思い、御言葉の中に込められた神様の切なる思いが汲み取られてない、生かそうとされてないというのが、心がないということになるでしょうか。さて、そう迫る人にですね、イエス様はどう答えでしょう。あなたたちの中でね、なんて言われたでしょうか。あなた方のうちでね、罪のない者が彼女に石を投げなす。人々はですね、年長者が初めて一人一人出て行って、イエス一人が残されたとあります。本当に立法に向き合って光に照らされた時に、 自分自身の内側を照らされた時にどういうことが起こるんでしょう。こういうことが起こるんです。主の御心と本当に向き合って照らされた時に私たちはどうでしょうか。第2サムエル記を昨日読んだんでしょうか。有名なところがあります。ダビデがゆったりもうね戦いに明け暮れることなくですねエルサレムでゆったりしてた時の出来事です。戦場に夫を送り出している妻がいました。その夫の名はウリアです。妻の名はバテシバです。その人が体を洗っていた屋上でゆったりしたダビデが夕方起きてきたってぬくぬく夕方に起きてくるなんて随分戦場で戦ってる間にダビデはゆったりしたもんです。それだけに隙間が出てくるんです。女性を見たらその女性が欲しくなった。そして会員の罪を犯した。その会員の罪をごまかすためにその勇士と聖書に書かれている30勇士に数えているヘテ人ウリアって書かれている勇士をですね激戦の最中に無理無理あがめいて送り出して殺してしまうんです。自分の罪を覆い隠すためにです。彼はですねダビデは慌てて自分の罪をごまかすために戦場からウリアを戻したんです。そして自分の妻のところに行って休みなさいって言ったけど行かなかったんです。思い通りにならなかったんです。行けばよかったんです。その子はお前の子たちの子だって知らを切れるからです。行かなかった。そうなったら最後の手段です。戦場で殺すしかないと思ってそういうことして殺してしまった。ナタンが来てですね、違う例を話してですねダビに話したんです。ね、貧しい者の子羊を取り上げて自分は裕福にたくさん子羊を飼ってるのにそれを出すのを惜しんでそれを取り上げて与えた人の話をするんです。それはとんでもないやつだってダビデは怒ったんです。しかしその時預言者のナタンは言ったんです。それはあなただって言ったんです。あなたです。そうなんです。私たちもそれはあなただと出ないですか。私はあなたではないと言える人がいますでしょうか。言えません。私は私もそうですということでしょうか。御言葉の光に照らされた時それがあなただという主の御声に聞こえないとしたらちょっとクエスチョンマークをつけないたらいいんじゃないでしょうかと思うんです。一方に込められた御心とは何か改めて考えさせる瞬間じゃないでしょうか。イエスの言葉の光に照らした時改めて私たちに問いかけられる言葉ではないでしょうか。それはあなたです。パリサイ人じゃないんです。神の御心とは何でしょうか。彼女はイエス様は言った言われたんです。彼女に神のイエス様の御心は何でしょうか。裁くことじゃないんです。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今から決して罪を犯してはいけませんというのが神様の御心なんです。私も誰も裁かないと言われた通り神の御心とは何でしょうは裁いて滅ぼすことじゃないんです。命を回復して生かすことなんです。誰も滅ぼすことじゃないんです。命を回復して生かすことなんです。これが御言葉です。聖書を文字通り立法を文字通り解釈すれば一時中止の刑です。ただ死のみあるだけです。そこには 女の命を奪うことだけです。この言葉の中にはこの人の人生を犯して生き生きとしたものに命に変えていいという温かい思いがないんです。罪を犯せと言ってんではないんです。罪を犯したものを残ずにしておけと言ってんではないんです。そんなことをイエス様は言ってるわけではないんです。罪は罪として向き合わなきゃならないけども、しかし人を殺してしまうことではないんです。しっかり向き合わなきゃならないけど、私たちは罪に対しては、しかしそこから生かすことなんですということを言ってるんです。生かすこと、このことを考えることが神の愛であり御心なんです。人を生かすことなんです。罪を犯した人がイエス様を信じられるようにすることでしょうか。そのお心は愛です。イエス様は最も重要な戒めは何ですかって聞かれる時があります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、この二つがしかないって言ってるんです。そして私たちにも互いに愛し愛しなさいと語るんです。それがお心なんです。私たちの人間の関係の中で何が一番大事なんでしょうか。人をどうやったら愛せるかということです。どうしたら神を愛せるかということです。そしてどうしたら人を愛せるかということです。これしかないんです。あれこれ考えたってこれしかないんです。聖書に書いてるのは。そして神様はその愛を示されたんです。どういう形でしょうか。十字架という形で示されたんです。表されたんです。具体的に言葉で言ってもわからないでしょう。あなた方はいい話だけでもちょっと難しいなっていうだけでしょう。しかしそういう私たちに現実的にリアリティに十字架という形で自らが示されたという、それが十字架なんです。自分の敵を、罪人を、貶めるものを、自らの命をかけて差し出して刑罰を身代わりに受けるという、はい、これほどの愛はないって聖書に書いてます。そして生きる道の道を開いてくれた。みんな滅びるものです。私たちはそれがあなただと言われたら誰も言え、違いますと言えない存在だからです。だからみんなそのあなただと言われる私たちを滅ぶべき存在です。しかしその私たちに、それはあなただと言われてしまう、言い開きのできない私たちに命の道を開いてくれた。これが神の愛です。この場所、私たちは忘れていませんか。取り出されたいは掘り出されたのを見なさい、いつもそこに戻りなさいって私はよく言います。その岩、私たちの取り出されたその場所はどんな場所でしょうか。醜いもの、罪、汚れて満ちている穴なんです。それはその跡なんです。ガラテヤ書に書いてある肉の思いというのが羅列されています。あれ私でないと思うでしょう。嘘つきでない、妬みもない、ね、どんな読んでみますか。ガラテヤ書五章ですね。こういうの見たくないと思うかもしれないけども、五章読んでみますね、私がね。いやですね、こう読むのね。しかし肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まず敵意、争いね、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、友好、そういった類のものです。 どうでしょうか。自分に当てはめるのは辛いと思います。世の中を見てください。こういうもので満ち溢れてるじゃないですか。それなりの地位にある人であろうがなかろうが、そして私たちの放り出された内容というのはまさしくそういうところです。私たちは自分に甘く、人には厳しく当たるものです。ついつい、いつの間にか自分には極めて甘いものです。私自分で分かります。しかし、ある川崎の教会の牧師は言いましたね。人は自分が考えている以上に悪い存在ですよ。自分が考えているよりもはるかに悪い存在ですよ本当は、ということの言葉がありましたけれども、本当にそうだと思います。この状況、この取り出された穴、岩を見るときにですね、私たちはこの十字架と対比してみたときにどうなるんでしょうか。ただ悔い改めしかありません。へりくだるしかありません。使えるものの姿になって一番低くなったイエス様を見たときに、ただただひれ伏すしかないでしょう。そこから感謝が出て、祈りが出て、賛美が出てきたら最高です。イエス様はこの愛によって人を愛したんです。だから私はどこから来たか、そしてどこからどこへ行くのか知っていると言ってるんです。14節で、自分は神に愛されている存在だ。また自分のここに来た目的は、目標は、神を愛して、人を愛して、そしてその愛を十字架によって示すことだということを知っていたんです。本当に愛に生きていた方、イエス様。そして私たちもこの取り出された穴、岩を 見つけ、この場所に戻って、ああイエス様がどんなに私たちを愛してくださったんだということを知って、そして生かされてるんだなということを知った時にですね、神を愛し人を愛しというその御言葉が少しずつ私たちのうちに入ってくるのではないかと思う。そのことを知ることによって、だからいつもその私たちの存在、掘り出された穴、岩をに戻るということが大事だということをいつも私は言っています。パリサイ人たちは悔しかったでしょうね。こんなことを言われた時に、あなたは何も知ってないんだって、知ったふりをして立法を振り方している、実のところ何も知らないって言われたんです。しかしあなた方は、私はどうしたらまたどこへ行くのか知りません。あなた方は私の父も知りません。もし知っていたら私は知っていたでしょうっていうようなことを言われたら、腹渡が煮えくり渡るほど悔しかったでしょう。今すぐ捉えて一周地にでも十字架にでもかけたい思いだったんでしょうか。しかしね、20節目によって、誰もイエスを捉えなかった、イエスの時がまだ来ていなかったから。イエスの時というのは十字架の時です。神が定めた時以外私たちは何もできないんです。いろんなことをあらゆる画策したり計画をしたりするけども、神が時を定めておられていると私たちは知らなきゃいけない。さて、この愛に、イエス様の愛に私たちはどうやって従うのでしょうかということですね。なかなか難しさを覚えている方もいるかもしれません。私たちを神の愛から引き離すのは何でしょうか。迫 障害ですか、いじめですか、剣ですか、そういうのは分かりやすいですね。あの人もいじめるんだから、あの人もね、教会に行くって言ったらね、行くなって言うんですよ、聖書を読むったら読むなって言うんですよ、こういうのは分かりやすいです。しかし本当の迫害は、敵はどこにいるんでしょうか。自分の内側にあるんです。内側にある自分の大切なもの、強いもの、肉の欲望というものがあるんです。神の御心の愛よりも私たちの肉、自己主張を優先する思いというのがある。今私たちは毎日その中にいると思います。私たちはどんな戦いをするんでしょう。世に行ったら私たちには戦いがあるんです。世に出て行ったら戦いあるでしょう。しかしこれが私たちの戦いなんです。ヨハネでないです、ヨシュア記を見ていくとですね、聖絶の民がいます。しかしイスラエルの民は聖絶しなかったんです。ヨシュアがいた時はしたけども、ヨシュアがいなくなった途端にしなくなった、残しておくんです、追い払わないんです。心の内側に何かがあったんでしょうね、追い払いたくない。これが後で妨げになって、聖書に書いてあると。本当に私たちはこれと戦って追い払わなきゃならない。なぜでしょうか。神の愛の実現を妨げるものだから。さてイエス様の声を聞いたカインの女はどうしたでしょうか。どのように聞いたでしょうか。そしてどのように行っていったでしょうか。ここには書いてます。そうです、イエス様は私たちに問いかけてるんです。私もあなたを決して罪に定めない、生きなさい、罪を犯してはなりません。私たちのにイエス様はそう問いかけているんです。どのように私たちはそれと向き合うんでしょうか。さあ冒頭に可視化の話をしました。思いを可視化する、私たちはこのイエス様の言葉を命に可視化するんでしょうか、死に可視化していくんでしょうか。これが今私たちに問われた、これが戦いなんです。可視化する方法は命に行く方法もあります、死に行く方法もあります。あなたはどちらを、イエス様の声を聞いてどちらに向かっていくんでしょうか。最後に第2コリント7の10章を言います。開かなくていいですよ。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。あなたの悔い改めはどこに向いているでしょうか。毎日毎日自分の心に向き合っていきたいものです。終わります。
ありがとうございます。本当に今日も大切なことを教えていただきました。肉によって裁くというのはテーマだったんですが、これは別訳において人間的判断で裁くね。先ほど本当におっしゃったヒューマニズム、そして、本当に、いろんなことを教えていただきましたが、私もそのことを本当によく考えます。私は、父親また牧師として、常に正しいことをしてきたつもりではあるんですが、そこに命があったかということはね、私たち減り下って、私自身も減り下って吟味をしていく必要があるかなと思うんですね。人間というのは創世記の初めから、命の木の実でなくてね、善悪の知識の実をしたものであるということ、 私たちはクリスチャンになっても何が正しいか何が間違っているかで生きるものであるということ、そうではなくて私たちは命があるかどうかということ、そして死があるかどうかということ、私たちはその身を見てね判断をしていくということが必要だということを今日改めて教えていただけたと思います。心から感謝します。それでは献金の時を持っていきましょう。